三万吧。如来大悲の音読は身を粉にしても法ずべし、四種知識の音読も骨を砕きてもシャスベシと、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ。皆さん、こんにちは。ようこそにお参りをくださいました。今年も長寿寺様のお彼岸のご縁に合わせていただきまして、これからしばらく仏様の御教えをお取り次ぎお話をさせていただきます。大阪の東住吉に西光寺と申します寺がございます。その住職を務めております天岸上縁でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。今年は ありがたい巡り合わせで、久しぶりで長寿寺様のしだれ桜に会わせていただきました。なんかものすごく寒い痛いような冬からいっぺんに暖かい夏を思わせるような気候になって、また暑さ寒さも悲願と言われた悲願に今度は寒が戻ってくるっていう、非常にこう不安定な季節の移り変わりという中で、今年は長い間お目にかかることのなかったしだれ桜を楽しそうに拝見いたしながら寄せていただきました。皆様にも心和んでご覧になったことであろうと思います。この寒さでまた少し長引いて楽しませてもらえるのかもとも思います。少し今そういう天候のお話を申し上げたことなんですが、この度は少しその天候のことにも大きく関わるんでございますが、皆様もご存知の方が多いと思いますけれども、浄土真宗の親鸞上人と申しますお方は、お坊さんの中でですね、日本で初めて公然と妻を迎えられたお坊様でいらっしゃいました。現代のですね、社会的な常識からしますと、お坊さんが家庭を持って、妻を迎え子供に恵まれるっていうことは当然のことのように思われているわけでありますが、これは限って申しますと、日本どうでしょうか、基本的には日本だけの現象だと私は思っております。近くで言いますと、韓国、韓国にも仏教は当然伝わっておりまして、韓国のお坊さんもほとんどはやっぱり家庭を持たない、中にちょっと特殊なグループがいらっしゃいまして、お坊さんが妻を迎えられるということを主張するグループもいらっしゃいますが、基本的にはその僧侶は結婚をしない。それから皆さんもよくテレビ等の画像でご覧になると思うんですが、東南アジアのですね、タイだとか昔のビルマですね、ミャンマーだとか、ああいうところに伝わりまして、今も続いてます柿色の袈裟を つけておられるお坊さんたちいらっしゃいますでしょう。どうでしょうかね、あの時々テレビなんかで宅発のこうね、あのお坊さんがこう朝食事を皆さんから供養していただくその姿等が紹介されますが、あの方たちは非常に、まあ、厳格に昔からの決まりを守っていらっしゃいますから、まあ、あの方たちもほぼ家庭を持つ、ほぼじゃない、基本的に家庭を持ってはいけないんじゃなくって、家庭を持ちたければお坊さんはやめなさいということなんです。そういうことなんですね。家庭がいけないんじゃなくって、お坊さんと家庭を営むということの両立はできませんよ。ですからどうしてもお坊さんを辞めてでも好きな人や家庭を持とうと思う人は僧侶を辞めなさい、そして一般の生活に戻って家庭を営みなさい、これは別に問題ないわけなんですけれども、僧侶のままで家庭を持つということは許されませんよというのが、まあ、古いお釈迦様の時代から基本的に定まっていたことなんです。で、まあ、この話をここでまた皆さん方に知らしますと、これだけで終わっても時間が足らんほどの話になりますので、まあ、そういうことをちょっとお含みをいただきたいと思うんですね。で、まあ、現在の日本は皆さん方、まあ、お坊さんも結婚されるんだっていうのが、まあ、ほぼ常識的な感覚で見られておりますよね。違いましょうか。大体そうですね。実はですね、これもですね、まあ、こまこまと言うときりないことなんですけれども、これもね、日本へお釈迦様の教えが伝わって、まあ、私たちは衣をつけるものができて、もうすでに1300年経つわけですよね。その入ってきた時は、そしてずっと先ほど言いましたお釈迦様が決められたお坊さんが家庭と修行を両立するっていうことは無理ですよという決まりはずっと続いてるんです。で、つい明治の頃まではですね、そういうお坊さんたちはそういう自分自身の信仰をしてます決まりをきちっと守ると。しかし中にはその守りきれない人もある。で、守りきれない人はですね、やっぱり守りきれない人をですね、まあ、守らすためということもあるんでしょうが、明治時代までは当時はあの徳川幕府っていう政権が力を持ってましたのでね、まあ言うたらその徳川幕府の警察の力がね、わかります？警察の力がお坊さんで家庭を持って、まあ、お寺に女性を迎えておるようなことが発覚しますと摘発されたんです。そういう時代だったんですね、はい、だから、まあ、そういうことも重なって基本的に浄土真宗以外のお修士のお坊さんは結婚をしないということだ。で、すれば、まあ、隠れてしておっても、もし明らかになったら処罰を受けるということがあったんですね。で、それが、まあ、比較的こうギュッと重しになっていましたから、割とそういうことは少なかったんです。でも今年は明治維新150年ということでね、あちこちでいろいろ問題がこうイベントが開かれてます。でも明治の初めにね、こんな法令が出たんです。この度からは僧侶が髪の毛を伸ばしても、妻を迎えても、肉食をしても、政府は関わりません。あなたたち一人一人のお坊さんの良心に従って生きて行かれたら結構ですよ、というそういうお触れが出たんです。分かってください。今までは幕府という、ね、幕府という 警察からしてはいけませんよとこう罪に問われたんですけども、この度の明治の政府はそういうことはしませんから、ね、しませんから、一人一人のお坊さんがよくよく考えて髪の毛を伸ばすか、ね、妻を迎えられるか、肉食、いわゆる肉食ですね、肉食をしようが、そういうことはしてはいけない、してはいけない、してはいけないってなってたんですやんか。だから江戸時代のお坊さんはこんなんなかった。私は今でもないけどこんなんなかったですね。だからそうなんで、これをね、まあ、昔言葉で言いますとね、蓄髪っていうんです。髪の毛を蓄えますから、貯蓄の蓄とで毛髪の髪で、これ蓄髪って言うんですね。で妻を迎えるけど妻帯って言うんです。妻を帯びるって言うわけで妻帯。それから肉食は肉食というんです。僧侶の蓄髪、妻帯、肉食、勝手たるべしって言うんです。勝手って言うんです。勝手にしんやから、あんた自身で判断しなさいっていうこと。ほんでそれがパッとこう法律で、法令で開かれましてから、現代のように150年近くかけて日本の仏教はお寺に奥さんがほとんどいらっしゃるようになったわけです。はい。ところが、やっぱり喋ってるわところがこの親鸞聖人というお方はですね、それから言えばもう700年昔に妻を迎えて、そして家庭と仏様の教えとを両立した方だった。でこれもやっぱり言わないしゃあないから聞いてください。これもですね、ちょっと様々事情がありましてね、今のお話申しましたように、本来はずっと妻を迎えてはいけませんよ、髪を蓄えてはいけませんよ、肉食をしてはいけませんよっていうのが決まり事だったんですね。まあ話じゃないけど、ちょっとお楽しみ、がんもどきって言うでしょ。なんであれがんもどきって言うの。もどきっていうのは梅もどきっていうお花のお好きな方です。秋口に赤い実のつく梅もどきっていう実物の木がありますやんか。もどきっていうのは見たいなっていうことです。だからちょうど赤い実がですね、紅梅の、ね、木のところにペッつきますやんか。ごめん、知らん人はごめんね。梅もどきでしょ。で、がんもどきっていうのは見たいな、がん、鶏の肉ですやん。鶏の肉のように見えてあるんですやんか、見た目が。あかんか。だから精進料理でしょ。だから動物性のそういうお肉類は口に入れたらいけませんから、そのタンパク質を取るためにああいう形で、そのできるだけそういう動物性のものを口に入れずとも修行に精進ができるような工夫をされたお食事のことを精進料理で言うんです。ただカロリーが低いっていうのは今の人の勝手な考え方です。今の方の食べてるのはカロリーが高すぎるんです。今日ちょうど私ここへ寄せてる蛍ヶ池の駅出たとこの降りてくる手前に本屋さん入ってますやんか。知らんかみんな。駅出てきましてこっち行ったらビルの2階に本屋さんありますやんか。びっくりしましたよ。一番最初のとこのね、本なんていうの、まあええやん、ね、3分の2ほどね、この半分の3分の2ほどね、痩せる、押したら痩せるとかね、痩せるストレッチとかね、 そんな今で痩せたかったら食べにゃいいんよ、一番食べ過ぎて痩せるよ。まあごめんなさい、ね、でもね、まあそんなんで偉い。だからそういうことを、まあ、隠れてするわけですやんか。そこでもうすでに親鸞様の時代でもですね、こんな歌が、あのまあ言い伝えですけどもね、結婚についてです。隠すは商人、せぬは仏と皮肉った言葉です。わかります？で、妻を迎えたことを隠すのは商人っていうことはお坊さんということ。せぬは仏っていうのは結婚を実際にしないのは仏様ぐらいですと言われるほどに多かったってこと。多かった。でも多かったこのことが、いわゆる何ていうかな、皮肉の材料になるっていうことは、やっぱりしてはならんことという意識がみんなにあったということ。お坊さんは妻を迎えずに、髪の毛を蓄えずに、肉食をしないということがお坊さんの一つのやはり定まり事や。それを破ってるという皮肉ですね。で、皆さん、まあ皮肉る方やと思ってはりますけど、皮肉られたら嫌ですよね。なんで？あ、それは簡単なんです。悪いことしてると思うからだ、ね、あ、してはならんことをしてるという意識があるから隠してんで、いかがでしょうか。そうですね。あ、それ、あの本人たちが後でそんな言いますもの、本人たちのそういうことをしてるお坊さんたちがですね、そういうことをしているお坊さんたちが親鸞様とそういうことをおっしゃってお坊、まあ、ていたらそのしてることは一緒なんです。妻を迎えてることですから。でもどこが違うかって言いますと、親鸞っていう方は隠さなかったんです。他の人はみんな表沙汰にならんように隠してやるんです。しかし今の皮肉りの歌ではありませんが、もう公然となってるわけですね、社会の中ではね。そしてその隠してる人たちがね、隠している人たちが隠さずに公表した親鸞さんのことを批判するんです。なんとかの尻笑いみたいなもんやけどもね、知ってます？あ、言わなくていいの、ね、あの猿の尻笑いっていうのは聞いたことない？知らんか。あいつのケツ赤いわいと、お前のケツも赤いわいと同じやんかちょっと下品な言葉を使います。でもね、あのそうね、でもね、これね、皆さんどうお聞きいただくか分かりませんけれどもね、隠すっていうのは世間の目をはばかるだけじゃないんです。世間の目をはばかるよりもですね、もっともっと大事なことは、仏様の目を意識してるかしてないかっていうことが実は大事なんです。皆さんもちょっとあの話は変わりますけれどもね、ちょっと話の話題がよくいきますけど ね、ちょっと、まあ、私は失礼なことを平気で言ういい癖があるんです皆さんでもそれは お互いではいかんけど、お互いでは言われへんけども、皆さんいかがです？仏様の目っていうのを意識してはります？危ないんでない？あの話がよりより横行きますけどもね、多分私たちとそう年配変わられないお方々ですからね、皆さんあの小さい頃にね、おじいさんやおばあさんからね、そんなんしてたらまんまんちゃん見てはるでっていう言葉お聞きになった経験があると思う。いかがでしょう？そうでしょ？そんなことしてたらな、まんまんちゃん見てはんでって言ってよう叱られました。あれ褒める時もほんま言わねえかな、うん、いやそうです、あの大抵僕の記憶の中では叱られる時に聞いた言葉であって、褒めてくれる時にはお母ちゃんでようやったり賢かったねだけど、まんまちゃん喜んで言ってくれたから、ね、考えたらね。でも今皆さんそんな言葉使ってますか？お孫さんや ちっちゃい人たち見て、あ、賢い賢い、あ、ママちゃん見て喜んではるわってな。また怒る時でも、そんなしてあかんでね、ママちゃん見たんでね、怖いでんでって言うてへんでしょ。なんで？簡単やんか、思ってへんからやんか。自分がそんな目を感じひんから、子供にも孫にも。そしてお互い様に世間の目だけ気にしてんでしょ。そんなことしたら人が悪、最近人が悪うても平気やねんから、おとろしでね。あの、最近はいいな、これは口当たりませんが、電車乗っても、もう僕これあと40、50年経ったらみんな姿勢がこんなじゃ開くんちゃうけど、ほらもう、あの、それはあれは私自身あれ用使いませんので、まあ使い出してどうなるかわからないけど、あれはそれはほんま迷惑やで。本人だけの世界でやってやんねんから、後ろが何が使えとろうが、前が空いとろうが、座っとろうが、何でなんだろう、前であんたほんまにお年寄りが立ってはんのに、あの電車の腰掛けさ、あれへんもんね、顔がどんな顔してんの思って見よう思うけど、顔があげへんもんね。これあげへんまんま立ってね、とりあえず出ていきます。ほら、おとなしい時代やると思うんですね。で、これそれより前はね、もうちょっとまだ良かったんだけど、それでもその傾向あったですね。で、何やってるか言ったら、あの電車の中で化粧する女の子、今でも時々聞いてはる、うん、あのバッグの中から問題にして、あれどんな思ってやってんのもんね。化粧ってのは人の見えんとこでするもんやから化けるんでしょ。化けの皮剥がれてあるやん、初めからな、まあ、いやでもだから仏様の目どころやなしに、人の目ももう、ね、人が何か言うたって言うてんのん勝手やんかってなものにもなりきってますのんでね。ですからこれは本当にあのまさに自分だけ自分だけという、もう本当にブレーキのかからない状態に今現代の私たちは生活がもう行き着くとこまで行き着いてんちゃいましたろうか。まあまあちょっと、まあ、そんなんで少しね。でもそういう意味では、特に親鸞聖人とかの場合です、やっぱり仏様がどうお思いになるかっていうところにお坊さんとしての大事さがあるわけですよね。で、こういうことをしてはいかん、でもいかんけども、それをした時に、まあ、言葉は悪いけども、きちっと言い開きができるかどうか、申し開きができるかどうか、それができたから、そして仏様もそれを認めてくださったから、隠さないっていうことができたんです。人はどういうか分かる、逆に言うたらね、もっと人はどういうかは知らないけれども、仏様とご自身夫婦の間では結婚してもよいという意識の通じようがあったわけですね。あ、こういうのが浄土真宗というお宗旨の特色です、はい。で、まあ、やっぱり言うてしまいますわ、ね、ですからね、浄土真宗は今言うんです、親鸞様、それから向こうにあの夜間にご案じてある法然様、法然様はこの方は生涯家庭を持たれませんでした。しかし親鸞聖人はこの方の勧めてくださった教えに入って、そして仏様の思いっていうものをとことん突き詰めていったんですね。で、そうした時に、いや、物の考え方が逆転したんです。お釈迦様のご説法というのは、そういう厳しい厳粛な生き方をする、そういうことのできる人を、まあ、一つは、まあ、いわゆるこの教えの対象にする、もう一つはですね、まあ、細かくも言えませんが、もう一つは、あ、この家庭を持たないで肉食求、ま、これね、また厳密には肉食は悪くないんです、本当は。で、あのお釈迦様はですね、こうおっしゃってんです。私が僧侶出家は家庭人の人たちの善意の 余り物をいただくんです。だから前の夜のお食事の余りを明くる日の朝一番にいただくんです。だから相手の善意によっていただく品物ですから、食物ですから、肉があろうが魚があろうがそれは選ぶ権利はないわけなんです。もらう方やから。分かってもらいます、ね、ですから皆さんの食事の余り物の場合は、しかしそれは基本ですからね。だからお肉をいただいても、お魚を頂戴しても、それは言うたらありがたくいただかなければならないんです。ただあんたのためにこの鶏締めたんですよと言われたものは遠慮しないといけないよ、ね、私のために殺された命はやっぱりそれは申し訳ないけど遠慮せないといけないよ。だからあながち肉食がいかんとは決めなかったんです、はい、そしてその食事を一日一度いただくんです。で午後からは何も食事は召し上がらない。で午後からはずっと瞑想してるわけです。ですからそんなにたくさん消費カロリーは必要ないんです。いっぱい食べたら寝てまうやん、瞑想ですからね。それから着るものもですね、おけさだけなんですね。私服持っちゃいけない。だから食事だけですが、食事は皆さんの善意でいただきますからね、お金がいらないし、お金を持ってはいけない。だから無一物で生活しますから、当然家庭は持てませんね。自分の意思で家庭を離れて、皆さんの善意によって、いわゆるいい食住の全てが皆さんの善意で賄われるわけですから、それをよりどころにしておれば生活に対する不はありませんね。いかがですか。それで家庭を離れてますから、親がとか子供がとか妻がという人間関係の煩いもありませんね。ないんです。いかがですか。そうでしょ。金残さないかんこともないねんから、今晩何食べようかと考えてもええねんから、今日長寿寺さんのお席を参いねんけども、何着ていかんならんでもないねんもん。どこ行くのもこれだけやねんから。ほんで他のものを着たらルール違反なんです。だからこういうおけさが3種類だけなんです。ほんであとは宅発の発だけを持って、あとは一生不自由でどこへ行っても行けます。あんた何にもいらんねん。私ね、最近、まあ、こんな話はきりないけども、この生活を特に お釈迦様の場合この生活続きあるんですね。で1月のあこんなもんかな、ごめんなさい、もう1月の15日あ違う違う違う2月の15日または一月遅れで3月の15日、これがお釈迦様がお亡くなりになられた日だと言われてるんです。でそのお釈迦様がお亡くなりになられると、この場面がずっとこう絵に描いてあるんです。これ涅槃図って言うんですけどもね、サラ僧侶の花の色はって皆さん聞かれますでしょ。あれサラ僧侶という木はないんです。サラという木なんです。で僧侶っていうのは2本ずつ生えてたじゃん、双葉で書いてましょ、僧侶っていう、ね、2本ずつこう、その間に北を枕にしてこの西を向いて右脇腹を下にして、そしてご自分の着ていらっしゃった、ま、現在の私たちで言ったら七条袈裟ってあるでしょ、大きなお袈裟、お坊さんが大きな法要とかお葬式の時に身につけてらっしゃるお袈裟ありますでしょ、ね、あれを折りたたんで敷かれて、そしてその上に横たわって亡くなっているんです。ところが掛け軸になった絵見ますとね、寝台が置いてあるのよ。寝台、ベッド、あれ嘘やで絶対の。ベッド持って誰が旅できるんだもん、あんた。だからお釈迦様たちはね、今言った3つ以外は自分のものないんだ。袈裟を入れる袋と、それから宅発に使う鉢だけ、あとは身一つなんだ。そして寝るとこなかったら野宿するんだ。 あったら提供してもらってそこで休んだらいい。ほんで今申しました七条下座ってあるでしょ、ここあれね、ここで相当こう折ってあるんです。あれもっと広いんです。畳1畳2畳半1畳半ぐらい大きいんですよ。なぜあんな大きいか言いましたらね、あれはね、今言うと硬いとこでは敷布団になるんです。で普通はね、私たちはこうしてこうに来てますけどもね、普通はね寝るとき、あれ実は街灯でもあり寝具ですね。ほんでね、これ全部解きましてね、パッパッとこうしてね、上まで被るんです。パカッで座禅しましてね、座禅しまして、そしてその大きな袈裟を頭からこっとこう、ほんでそしてこの袈裟の中に手を入れて、ほんでこなして座禅をして休むんです。これが修行者の寝方。横になって寝るっていうのはよっぽどしんどい時、後になったら横になって寝ますけどね、本来はそうですよね。皆さん、起き上がりこぼしで知ってるよ、だるまさん、選挙の目入れるね、だるまさん、どうも赤いし頭も赤いでしょ。あれお坊さんの格好ですね。だるま大師っていう方でしょ、座禅してはったんですよね。その座禅してる時の姿を、手も足もないでしょ、手はこなしてはるんです、中で。で足はこうしてこう足組んであるんです。結果不座という組み方するんですね。そして頭の上までおけさをかぶってあるんです。なんか全身赤いんです。で顔だけ出てますんです。分かった。ほんで今の寝方をするとひっくり返れへん。あぐらをかいて眠りしたらとってんとひっくり返る。だから起き上がりこぶしでね。分かった。何でも知ってでしょ。あらせやん、何でも知って。えらい話、ちょっと話が本当に横になって。そういう生活っていうのは一見厳しいように思うんですけども、極めて言うたら安らかでしょ。いや、思い煩うことがないやんか。皆さんは持ちすぎて思い煩うてんねんやんか。わしらはだから今日は何着ていこうかとかさ、今晩何作ろうかとかさ、もうあんたたまには考えないで愚痴まで言わんだな、ほどに恵まれ過ぎてなはるよってに煩うねんやんか。ほんでそれ煩わしいと言って、それのできることの尊さも肝心とうえっ愚痴言うてんねんやんかね。それから比べたら家庭を持って生きていくっていうことの方が厳しいわね、連れ合いのこと考えないかん、親のこと考えないかん、子供のこと考えないかん、世間の対面も作らわないかんね、また金の段取りもせないかんし、財産のことも管理せないかんし、なんじゃかんじゃかんじゃかんじゃと言うとったら、ほらまあ次から次から言うてられへんやんか。いかがでしょうかね。そういう意味ではこっちの方が厳しいんです、ね、こっちの家庭持ってる家庭の方がお坊さんの修行の生活よりも実は厳しいんです。覚悟しときはった方がもうちょっと遅いけど、もう十分お分かりと思いますけども、これは皆さん、お子さんやお孫さんにおっしゃっときなはれ、なんなと怒んのが普通やでっちゅうて、なんかあったらすぐ帰っといて、そんなこと言いなはんなやん、まあ、やらしい、いくら子供が可愛いか知らんけども、あれ可愛いんちゃいまんねん、甘えさせるだけでんがん。だから、ね、そういう中にこそ一つの夫婦がきっちりと生きていくことのできるような、そういう拠り所になるものがいりますよと教えてくださったのがお釈迦様でしょ。そしてそのお釈迦様のまたさらに遡って、そういうことを見てくださっておられたのが阿弥陀様でしょ、阿弥陀様でしょ。そしてその阿弥陀様が慈悲を込めて念仏という生き方を教えてくださったんでしょ。ですから阿弥陀さんの前で親鸞様、別に仏前結婚でなったわけやないけれども、その自分にはでもそういう意識でこのお方は妻を迎えたわけですから、仏様に向かっては隠す必要なかったんですね。また世間に向かっても隠す必要はなかったわけです。 ただ理解ができるかできないかは世間の勝手です。ああ、だから言われた通りです。あいつは悪いことしているという意識がない。ないわよ。これがお釈迦様やさらに遡ったら仏様、阿弥陀様の教えを伝えてくださった一番心の源にあることですからね、というある種の宗教的な確信がありますやんか。あ、それがこの人を公然と妻を迎えるということをなさった最初の人にしたんです。だから日本でお坊さんで奥さんを迎えた最初の人という言い方はちょっと正しくありません。それも何人でもいてあります。すでにね、先輩おるわけですよ。事実上の結婚生活を営んだ人はいくらでもおるんですけども、それはくしくも本人たちが言いますように、私たちは悪いことをしている、思うから隠している、あいつは悪いことをしていると思ってないから隠さなんだ、でもなんであんたたちは悪いことをしてると思うことをしてるんですかって言ったら、どないすんねんな、わしは言うたる、多分しないの思わはってあると。そんな形でね、このお二人っていうのは親鸞っていう方とね、絵心にっていう、あのこの時代はね、女性の方の固有名詞が残らない。何の何あよりもあの個人名が残らない。よっぽどそのランクの高い貴族の娘さんとかね、天皇さんのそばへ行った人とかね、そういう人たちの場合はたまに残るんですけども、一般の女性の名前は残らないんです。で、幸いなことにこの親鸞様の奥様は法名が残ったんです。法名が。で、その法名が絵心にっていう法名なんです。絵心で、このお方がですね、実は今年750年目なんです。亡くなられて今年本願寺でね、この絵心にっていう親鸞上人の奥様の750回忌が務まります。前ね、平成の23、4年かな、あの親鸞様の750年ですが、そのこの方親鸞様の後、8年生きはるんかな。お二人ね、年9つ違ってんの。だから親鸞が90で亡くなった時にはこの81です。で、81から87までご存命だったということがはっきりしてるんです。で、そこから数えますと今年でちょうど750年になる。今年ご法事が務まるんですね。で、ちょっと今日はそこから話をするべしで焦げ出てきたんです今日はここから話をするべしで出てきないけども、ここで一遍休憩しますあまりにも長すぎますが、一遍ここで休憩しまして、で、この方がね、書き残してくれた手紙があるんです。その手紙の中からですね、ぜひ一度皆さんにお聞きをいただきたい内容がございますのでね、それを今日は間にお休みを入れて喋るつもりで来たんですね。だから願うともう2回ぐらい、あともう1回ぐらい休み入れてこう話したらきちっといけるんかなとは思うんですけども、皆さんご迷惑ですからそれはやめときます。少し休ませていただいてですね、そのことをまたお話を申し上げたいと思います。ではもう少しお話をさせていただきます。今その絵心にというお名前で親鸞上人の、奥さんとして、伝わってらっしゃる方の、750回忌が、巡ってまいりますと、そこで、親鸞様、そして、浄土真宗、そういう先ほどお話ししたような始まりがありますので、浄土真宗だけはお寺に坊守さんがいらっしゃるわけです。昔はお坊さんのことを坊主って呼んでましょ。坊主っていうことと坊守、 棒を守るっていう、はい、でだから信州のお寺は単に奥さんとは言わない、棒守っていう。で現在は住職って言いますけど、もともとは坊主なんです。そこでその坊主と坊守という夫婦が主になって坊を維持していくわけです。坊っていうのはこのお寺のことです。坊舎って言いましてね、こういうお寺のことを坊、土辺の方角の方です。あのそれをいわゆる主を、まあ、夫である坊主とその妻である坊守と、いうこの2人が主になって坊の責任者として、そしてご縁のある御門徒さんの浄土真宗の御教えをきちっと伝えていく、そしてその道場を守っていくっていう、多分ねこれね、あの坊守っていうその女性が寺の中に位置づけられて、しかもそれなりの責任と権限が与えられてるっていうのは非常にあの珍しい、あの女性の位置づけなんです。ですから真宗の寺院は他の全ての宗旨と違いまして、その親鸞様以降ずっと寺は家庭を持って継がれてきたんです。他のお寺は師匠から弟子へ、師匠から弟子へといういわゆる親子の相続がならないわけです。分かってもらえます？基本的に結婚しないというのは 表向きですから、はい、ですからその意味では真宗だけはあの江戸時代も奥さんがおいでになっても刑罰の対象にはならなかったんです。それなぜかと今の話です。その宗教的な意識教えがそういう教えの立場を取りましたし、親鸞聖人はそういうふうに定められましたので、まあ、それから後の人たちはその親鸞聖人の生き様に合わせて自らも生きていくわけですね。でそのですね、まあ、いわば、真宗の、まあ、坊守の初代にあたる人がこの江真二という方だった。でこの方、親鸞聖人の最晩年は別居でございました。これはあの家庭の事情ではおかしいですけども、あの今も先ほど申しました親鸞聖人が90です。この江真二が亡くなったのが、まあ、87です。この当時の年齢感覚から言ったら人の倍以上の年齢感覚です。そして希少価値から言ってもすっごい長生きです。でもこの長生きっていうのはやはり悲しいことも生きていかなければならないわけです。で自分の娘が先に亡くなるっていうようなことが起こるわけですね。起こったんです。そしてこの親鸞聖人と江真二様には6人子供が恵まれてるんです。でそのうち4人までが新潟県で生活基盤を持った。でこれ奥さんの財産なんです。親鸞聖人は財産ありませんから、はい、でその中の娘さんが一人孫を置いて亡くなっている。でそうすると向こうに財産がありますから、その財産の管理もせないといけません。そんな事情があって、そうでしょ、ないことないでしょうか。70代半ばぐらいにはすでに、もしくはなぜ初めぐらいにはもう越後へ行ってらっしゃってかもしれない。だから親鸞聖人の身近な親族っていうのは一番末娘が京都にいらっしゃったもんで、まあ、この人がまあ主に支えてた。だから臨終のこと、もしくは最晩年の世話はできてないわけですね。でそこでお父さんが亡くなられたっていうことの知らせを娘が親元へ、その越後へ出しました。その出した手紙に返事が返ってきます。その返事が本願寺へ伝わって今もあります。いろんなものが混じってます。あのそれ今出たり土地の権利書とかね、そんなもんまで、あのだからあの息子、この当時はね、あの男の子は男の子へどうもあの相続させるような感じがあった。だからお嬢さんたちにも相続させてるんですね。 で末の娘が京都にいますからね、その末の娘への相続分がありますからね、その相続分についてやっぱりあの当時は家事が行ったり何かします、まあ今でもしますけどもさ、ですから家事でねあんたの持っている権利書が焼けたと思うから、その権利書の もちろんそこ行ってるのは権利書の写しですから、あのこの権利書の写しをね何かの時のために私また一遍送りますって、そんなんからそれからその娘に自分の夫のありさまを伝える手紙までですね、まあ、そのまま原文が残った、はい、でその中から今日は一つお話をしようと思って、このくらいで始めたらもう今頃はちゃんと話が終わってんですけども、あでその中でですね、ご覧ちょっとまあ皆さんこう意識していただきたいんですが、あまり言われないんですが、親鸞様がこう生涯90年と言いますのがね、皆さんあの平家の平の清盛っていう人いましたね、あの人が死にます、この清盛が死んだその年が親鸞様が9つで仏門に入る年なんです。あの時代のイメージを持ってください。で源平の騒乱の時、それから鎌倉の幕府ができて、そして頼朝、頼家、実朝か、源氏三代が潰れて北条氏の時代になるですね。あこの時期と思ってください。あのご生涯の一世紀がざっと、ね、ところがこの一世紀がですね、すさまじい一世紀なんです、まあ、日本であのいろんなその天変地異が起こるんですけれども、この時はこの100年にギューッと集約するんです。すさまじい時代なんですね。もう細かいこと言ったらまたこの子のしゃべりで言いますと何分でも喋りますからね、明日の朝まででも喋れますからね、大丈夫、付き合う、あかん、俺晩行かなかんねでもね、あれすさまじいんです。でそんな中でね、よう100年思考生きなかったと思うんですね。その今言いましたあの年ね、親鸞様が9つ、皆さんであのもし歴史がお好きな方でしたらね、あの鴨の長明っていう人の書いた北条記っていう書物あります。あれが大体ね、その親鸞上人の誕生前後のことからしばらくの間のことが回想されてるんですね。昔の出来事として長明が回想して書いてるわけです、地震、それから大風、それから台風、あ大風、それから火事、それから危機、疫病、これもあらまあすさまじい時代、あのちょっとなんですよね、まあ、今の私たちではあんまりこう実感はありませんが、あの現在あの元号ですね、来年平成終わりますやんか、ほな次の天皇さんが即位されると新しい年号ができますやんか。で明治時代から一人の天皇さんが即位の時に一回だけ改元するというふうに決まってますね。決まってんですよ。それ以前は何かことがあれば変えていくわけ。研究者がね調べたらね、親鸞さんがお生まれになられて90で亡くなるまでの間に38回変わってるんです。90年の間に38回で、その38回のうちね18回まではね、今の地震だとか大雨だとか大風だとかと天変地異なんです。ですからね、まあ、すさまじい。そしてもうこまごまとキリありませんから、象徴的なことだけ言うときますね。この徳土の年で、徳土か仏門に入られた9つの年ね、その年と明けの年でて日本中ものすごく大危機になったんです。でそこへ源の頼朝とか木曽の義仲の旗揚げがありますでしょ。それから平家が都落ちしますでしょ。西日本全体はもう戦でしょ。飢饉と戦でもどうにもならない状況になってるんですね。でそこで疫病が流行るんです。衛生状態悪いですから、親鸞様のその年京都の繁華なとこだけ 京都の繁華なところだけね。あ、具体的に言いますとね、京都のあの朱雀の道から東川京極まで一条から九条まで、だから鴨川は入ってないんですよ。鴨川は入ってない、あの京極って京極通りでありますやんか今でも、うん、今と場所はちゃいますけどね。でもあそこあたりが京の果てだった。あの今でも皆さんのおいでになったら京極でしょ。で京極の東側に河原町っていう通り、河原町通りってありますやんか。あの河原町通りっていうのはあくまでが河原やったいうことなんです。鴨川の昔、大昔は、あ、今ね狭くなってますよ、うん、あれ狭したんです。もっともっと川幅広かった、そんな時代があったんですね。そのでその京極を過ぎて鴨の川を渡れば楽街なんです。その京極から西、朱雀から東、一条から南、九条から北、その年の4月と5月の2ヶ月の間、道端で死んでる人、道端で死んでる人ってことはもう誰も片付けへん人ね、もう打ち捨てられてるんです。その人たちにせめて仏縁を結んでほしいと思うて、あるお寺のお坊さんがですね、死骸の額にね、梵字分かられますよね、梵字ってね、あの梵字を書いたんです。で書いたのをずっとこう調べていったんです。ほんなら5月と4月5月の2ヶ月でそれだけの区域の中ですよ、それだけの区域の中で4万2300死んでたんです、死体がですよ。だから鴨川とか鴨川の紙になってる白川とかそういうところを入れたらどれほどの人間が亡くなってるか、打ち捨てられてるかっていうのが分からんですね。そしてその時の様子をね、あるお公家さんの日記にはね、鴨の河原でね、いわゆるこの不老児ですね、雪場所の亡くなった子供たちがね、30人ほど徒党を組んでね、そして鴨川に捨てられた人の肉を食べてた。これも常時なんです、あの旬の待ってんです。それその死んだ人の肉を言うたら食事にしてた。 あのね、昔はね、あのまたあかんで、これまたもう目が覚悟しはる、これこのままって話どこ行くか分からへん。あの昔はね、今のようなお葬式なんてないんです。あのよっぽど裕福なとか特別な方はきちっと仮装にしてでお墓を建てますけども、庶民は捨てるだけなんです。鴨川は捨てるんです。で鴨川は捨てる、これが庶民の葬式です。えげつない時は生きてるうちから鴨川持っていくんです。家の中で死んでもたら困るから。あ、昔の人があれ、ついこの間までやってん、あの血は汚れやって言ってたやんか。今でこそみんなせんへんだけど、よう塩まきたやんか。あの火葬場行った後に塩まきたいやって言って、 あれの元はそれですね。ね、だから生きてるうちに鴨川へ持っていきます。そんな時代、まあ、これはちょっと置いておきましょう。そんな時代がちょうど出発から88の年まで、1234要和と憲法と漢字と昭和4回、90年の中でその2年3年にわたる大飢饉、人が人を食べるっていうのは飢饉が4回あるんです。で常時飢饉なんです。いや不作なんです。なんで言うたら天候の、 あの気温がガタッと下がってるんです。もしくはガタッと下がってるけど、これ面白いことあるんですね。あの夏が暑かったら冬ぬくい方ちゃうでしょ。夏暑かったら冬寒いやんか。そう、まあ、でいかへんのですよね。ところがそんな時なんてね、冬夏寒くって冬あったかい。8月秋口ですね、8月に、あ、秋の末や、あ、8月にあれ、あの信濃で雪が三尺積もったと。12月に桜が咲いた、ひっくり返ったんですね。 そんなんが次々次々次々来るわけだよ。ほんであっちで合戦がありのこっちが合戦がありのそんなばっかしやってる時代がこの方が生きた時代なんだ。で親鸞様のこの特にこのお二人の生涯見てますと、その特に飢饉でものすごくこう敏感に反応するんです。ちょっとざっと紹介しますね。親鸞聖人が59の年4月の初めの手紙ではね、4月の14日の夕暮れから風邪をひかれて熱が高くなって誰もそばへ近づけずに黙って休まれることになりました。そして手を差し入れてみたら大変高熱を発して、そしてまあ言うたら尋ねると頭が割れるように痛い、まあ、夏の症、いや夏風邪でしょうかね。4月ですから、あの昔は4、5、6が夏ですからね。それでこの、まあ、奥さんご心配でしょうからそばについてらっしゃったんでしょう。伏して4日と申す暁って書いてあります。だから休まれて4日目の明け方前です。暁苦しきに回さてやらんと言われたんですね。こういう言葉をおっしゃったのね。苦しい声で、ああ回さてあらんとおっしゃる。よう聞こえなんだんでしょう。ああ馬ごとでも言わはったですかねって言うて、そんな風に尋ねたんですよね。どうなさいましたかでしょうね、多分ね。そうするとね、馬ごとでないっておっしゃる。それじゃあって言うて言うとね、伏して2日の日から、伏してというか横になって2日目が、あの昔はその日も1日ですからね、その明くる日から今日を読むこと暇もなし。多分夢なのかうつなのかこそははっきりしませんけれども、一生懸命お経を読んでる。そしてたまたま目を塞げば、だからまあそらんじてらっしゃるやろな。だからでたまたま目を塞げば今日の文字の一字も残さずつぶさにきららに見ゆるなり。だからその2日目からだーっと三部経の無量寿経を読んでらっしゃったらしいの。なんでこんなお経を読むかなと思ってふっと気づいて、でなんかなと思って目つぶった。目つぶったらまぶたの裏にですね、お経の文字がね、一字も残らずつぶさにって全部ちょこっときららにってのははっきりとちょこっ全部見えてくるんですよね。なんでこんなことするんだろうか、ずっとそれ思案してたってんですね。あ、なんでだ、何のために読んでるんかということが本人の意識の中にないわけですやんか。あんまり経験ないでしょ。夢の中でお経の経験ある？ないやん。常でも読まへんねんから。ごめん。ね。だからご本人はですね、そのまま、あ、今日はどこそこの年会やからとかさ、今日はこういうお勤めやからとか、何や知らんけど意識がダーッとそこ行ってるわけですね、お経読んでる。その読んでるお経と、で自分でなんでこんなことでしてんやろという意識がこう、二つこう出てる。それ一生懸命考えてたんですね。で、その結論、理由が分かったってこと。これまあっていう字はね、これいろんな読み方するんです。あの読み方でもうこんな言葉遣い今ないんですやん。同じ意味の言葉あるんですよ。でもね、で私はじめまあっていうのはね、これは誠のまあなんです。で誠はさて、さてもさてもとも、さてこそとかあかん。さてというのは、まこと、ここはでしょ。さようのこと。で、あったか。 まわさてあらんでな。これ何かだね、実際その自分は意識ないんやけどもお経を読んでんです ね。だからそこがまず一つクエスチョンなんですよ。なんで読んでるか分かれへん、分かれへんからその理由を一生懸命考えてた、原因を、訳を。それを考えて考えて考えて、そして4日の暁にその理由が分かったということ。あ、何のためにお経を読んでるのかと、その訳が分かったということ。例えて言うたらね、まあ、どなたかから贈り物調達しますやんか。なら、あのお歳暮とかさ、 お見舞いとかとこう書いてくださっておればさ、なんでいただいたかってのは分かりますやんか。またご本人から、ね、そのまま即いただきゃさ、あの送ってきなはった時にね、何にも書いてなかったら何でもうたか分からんやんか。分かる？分からんちゅう分からん方がね。ね、その時に私なんでこれいただくねんやろなと思って一生懸命考えるでしょうがね。で考えて考えて、今やったらもうメールでも何でもすぐ聞けるけどさ、ね、ほんで考えて考えてが、ああそやそや、これやこれや、ちょっとこういう方やんか。これあかん？わかるよ。なんでこれいただく？
なんでお経を読んでんねんやろ。おかしくなんでやろなと思う。いや、そうやんか。ほんまはこれや
ってんがなという理由のわけがわかったということ。そしてね、その理由っていうのがね、どういうわけがわかったかって言いますと、今から17、8年の昔、親鸞様は新潟県に流し物にあってらっしゃる。そしてしばらくは新潟におられて、そして滋賀のを越えて関東へ渡ってこられる。その滋賀のへ渡、滋賀の、あの善光寺さんですね、善光寺さんから浅間山の方を抜けてこう関東へ入るわけですけども、その時にね、ちょうどその山からスーッと町へ入る一番最初の町が讃岐と読むんです。この讃岐という町へ来た。でこれはあの現在もあの土地名はあるんだ、あの利根川の港なんです。利根川の船だまりなんですね。だから非常に繁華な町だったんです。ところがこの繁華な町へ来ますとね、飢饉の現実が目の当たりに出てくるわけです、ね、あ山の中はね、飢饉があってもね、あんまり大きくないんです。山は飢饉の時の逃げ場所なんです。わかります？飢饉のなったら山へ入ればさ、なんなとありますやん。また海へ入ればさ、なんなとありますやん。ね、だからあの山は基本に入り合いやったんです。海も入り合いやったんです。川も入り合いや、入り合いってわかります？誰が入ってもええということやったんです。誰に権利があるとか誰それに権利があるとかなかった。飢饉の時はみんなそこへ入ったらええこと。ところがこれ持ってるやつはね、わかります？権力持ってんのはすぐそこへシャットアウトするわけよ、ね、うん、で時の政府がするなーって言うてます。するなーって言うてることはしてるこっちゃ。いや、またせえへんこと誰が言うかやな。ね、でもまあしかし山の中で所帯とか生活、それはねそんなに大きく響きないですね。だってもともと米がないねんもん、山の中のその生活には。あ、わかります？あ、皆さん、あの日本中がね、朝昼夜とね3度の食事を白米だけで食べるようになったっていうのが戦後ぐらいちゃう。あ、そんなもんですって。いや、戦後だって相当混ぜて食べてたんちゃうの。あ、皆さん裕福やったから食べてなんだから。いや、麦入れてね、麦ご飯 あの皆さん今でこそ豆ご飯言うたらごちそうや言うけど、あれ豆ご飯じゃなくて取れた豆を使って米を減らして食べてたんでんがん。あ、話またあかんわこんなん。なんでこんなこと。あの親鸞様が小豆ご飯赤飯がお好きやったという伝承あるでしょ。 あれ好きやったんちゃうんですね。合わせへんかったら食べきられへんかったんやんか。あ、豆さんっていうのは非常食でんが、なんかの時のために生かしとくんですやん。でそれを白いお米に混ぜて中身を増やしてみんなで呼ばれるんだよ。知っときなはれや。まあ、いかにもお祝いの時にはね、赤飯なかったらあかんねんじゃ、そうやなかったんですよ。だいたい米が食べられへんねんから、ほとんどは雑炊食べてたんですから。はい、あ、でんねんで。あ、また始まったけども、あのそか戦争まではね、戦争が終わるそのもちょっと前ぐらいまではね、あのお物販だけが白やったんです。お物販だけが白やったんです。そしてあとはみんなその麦ご飯やとか何やとかいろんなもの雑穀を混ぜて日々召し上がってたんです。そやからお物販を下げるっていうことは忘れへんかったわけ。みんな寝ろてんねんもん、これがごっつやねんから、白いご飯がごっつやねんからね。ですからあの割と厳しいとこやったら、そのお物販は上げたらすぐに下げて、これをいただけるのは当主だけやったんです。でしたな。当主が長男しか食べられなかったんです。でんねんで。あのお物販カリカリにするっちゅうのは相当根性が。福も徳も尽きるでそれ、お互いに。うまくないだったら、ほらもうね、ほらまあ口ばっかりね、超えて超えて、まあ体まで超えて、ごめん。そんな時代やったんですよ。ね、ですから川港で雪かぶとこですから人が大勢でしょ。人が大勢寄ったら食べ物がいっぱいいるでしょ。ほらなかったらいっぺんに悲惨なことになるんでしょ。ここでその悲惨さ目にしたんです。それこそお母ちゃんのおっぱいにしがみついて、死んだお母ちゃんのおっぱいにしがみついてる赤ちゃん、言うてるうちにその赤ちゃんも死んでば、また子供の死骸持って呆然としてるお母さん、そんな人たちが街中うろうろうろうろするのがこの当時の飢饉でね。そんなんがとっかく一回来るわけです。でそれの時にね、親鸞さんこの時にね、ここからが本題ね。誰しもなんとかならんかって思うでしょ。思い思て、誰かがなんとかやなしに、私がなんとかすることができへんかって。今やったらね、まだね、情報網もあるし流通機構もあるしやけども、ないでしょ。でこんな時代はね、政府何にもしまへんねんやんか。しかもそれなんか10年に一遍のとき怒ってごらんの、やってられへんがな。また言うと悪いけども、せないかんことが。そしてこの政府のやんのは、だいたいお宮さんとお寺に命令出してご祈祷制ぐらいやねんやんか、ね、それともう一つ改元やんか、さっきの年号を変えるわけですよ、ね、あのそれはもう象徴的なのがね、あの寿永っていう年号です。ことぶきに長い、要はの次の年号、さっきの4万2300死んでたというあの年の明けの年、十栄にね、それが十栄になる。十ってのはね、要はっていうのは養う平和、その年号が改元されまして、次は十栄ですね。寿命が長引くようにって、まあまるまるそのとおり年号が改元、そんなんです。ほんでこの時親鸞様ね、何かできへんかと思って仕掛けた。私この時のこの思いっていうのは大事やと思うんです。そういう皆さんに思ってくださいって言うんです。今の時代よく似た傾向があります。被害になるか、会うかは別、会うか会わんか、被災するか支援するかの別はあるか知らんけども、そういうものに非常に厳しい状況にありつつあります。どんな形になるか分かりません。 しかしそんな時にやっぱりそういう意識っていうものを持っておいていただきたいと思うんですね。でお金なんてどうにもならせませんから、物がないねんから。そうした時に親鸞様は三部経を千回読む。三部経、あの浄土のお経ですね、これ三回、三部経三つあります、千回読む。そして人々が少しでも安らかになるように、また亡くなっていた人がせめてものこと仏前にやってくれるように、そういう思いを持ってお経を読み始めたんですね。四五日経ってやめた。あ、思い違いしてた。これは言うたら今までのそういうご祈祷の感覚でやってしもてた、間違ってた。本当は一人一人にやっぱり仏様の教えを伝えないか、そういう心をきちっと言い伝えていかないか、それこそが大事なのに、お経を読んだらなんとかなると思ってるこの考え方は間違ってたということで、お経を読むのはやめたって言うんですね。 4,5 日やったじゃん、 4,5 日はやったけども、さすがにそれも気がついてやめました。だからやめたっていうことはやめたんやけれども、わかりますね、何があるかね、してることと三部経を千遍読んだという形でしてることと願ってることは別々やということですね。分かってほしいねんわ、ね、人々がちょっとでも幸せになってくれるように、またあして誰も祀ってもくれん気の毒な臨終を迎えていく人たちが少しでも、まあ、ご生涯栄養にと思うていう、僕その気持ちは大事やと思うんです。どうでしょうかね。あ、それがなかったら俺この人嫌い、ああいう被災にあったり震災にあったりしてお亡くなりになっていく人のこと、死んだ人にしゃあないがなって言うたら、こんなクソ坊主嫌いだ俺今。そんなことクソ坊主言うだろう、お前がそうやって言われてお前ごめんやけど、この時思ってることってものすごく深いですね、やっぱり大事なことなんです。でもそれを三部経を読んだらなるかなと思ったことが間違いだったってことですね。だからそれやること、
でも思いは変わってませんからね、思い自体は
持ってますからね。だから心のずーっと奥底にはその人に対する思いっていうのはずーっと海火のように生きてるわけでしょ。そしてこのこれが天保2年なんです。これが42歳。そしてこのここから今言いますのが、寛喜3年で59歳。親鸞様の中で多分一番大きかったのはこの寒気の飢饉ですね。さっき言いました、夏に雪が三尺降って冬に桜なんか咲いたら、この年この年の飢饉ってものすごかったんですね。そうした時にこの時の4月のその高熱を発した中で、この時のね、天保2年の17年前の思いがもっぺんフラッシュバックしてるわけです。そして何とか人々が安らかにならんかっていうことの思いが、いわばその意識の頭の中の理解やなしに、どこともいえんその心の奥底の方からそういう思いを絞り出してる、絞り出してる。あ、これが原因であの夢かうつつか高熱の中でお経を読むということをしていたんだな、人の思い込みっていうのは凄まじいもんだなと気づいたって言うんですね。その時の人の思い上がりっていうのはきついもんだな、思い込みっていうのもきついもんだなっていう時、これが反省の意味もありの、持たねばならんという意味もありのの実に難しいところです。はい、でもそれを奥さんは 横でどっちも経験してるわけですね。この時も一緒に旅してたわけですから、子供連れて、そしてこの時は看病してるわけですから、そういう今申しました親鸞っていうお方がそういう極限状態に社会が陥っていった時、どんな気持ちを持ってそれに対応していくかっていう、そういう思いを、これを綴り残すことのできたのがこの絵心にという方以外にいない。私が褒めてもしゃあないか知らんけど、ええー、奥さんで、うん、うちの嫁さんとよう似ていらんこと言わん。でもね、そういう言うたら夫婦というものの中で一番近いところで、そういう夫の在り方、また逆に妻に対する思いもまた別にありますからね、そういうものが語られ綴られて現在に残っている。結論どう出すんかって言われたら私何とも言わんけども、でもこの時の親鸞さんのその揺れっていうんですかね、いわゆる助けてやろうという思い上がりちゃうかっていうのと、助かってほしいという思い入れっていうものの、この二つがこう揺れながら揺れながら揺れながら、人のことを大事に思ってる親鸞っていう人の心根っていうものを、私たちはちょっとそれぞれの皆さんのお気持ちの中に受け入れていただければなと思いまして、こんなお話を今日はさせていただこうと思ったんです。初めの方がちょっと丁寧すぎて、後がちょっとおろそかで叱られるかもしれませんが、そういう出来事が伝わっておりますので、750年ということの一環として、この奥様の手紙をご紹介をさせていただきました。長くなりましてごめんなさい。これで終わらせていただきます。ナマンダブツナマンダナマンダブツナマンダナマンダブツ、上人一流のご関係の趣は、新人のもって本とせられ候。そのゆえは、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に未だに奇妙をすれば、不可思議の眼力通して、仏の方より往生は事情せしめたも、そのくらいを一年ぽっき入症状始終と申釈し、その上の称名念仏陀如来我が往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこうあなかしこう、